77.1 Label FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月25日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、皆さんからいただいたメッセージからご紹介します。ラジオネームカヌレ大好きさん、こんにちは。秋とはいえまだまだ暑い日が多いですね。もうほんとほんと暑いですよね。まあ、先日サムライタイムスリッパーを見てきました。時代劇好きな人にも SF 好きな人にも楽しめる映画ですよね。まあ、特に私は時をかける少女、戦国自衛隊などタイムスリップのお話が好きです。イエステデイも面白かったです。ミカさん、おすすめの SF 映画はどんな映画ですか、教えてください、といただきました。ありがとうございます。もうね、 SF 映画といえば、もう私はパッと頭に思い浮かぶのはバックトゥーザフューチャーですよ。もうあれもタイムスリップもので、もうほんともう大好きで、私サントラも持ってるんですけど、何しろあのマーティーとドク、あの二人の掛け合いもう最高ですよね。もう友情もいいし、そして物語もものすごくいいので、実はですね、バックトゥーザフューチャー見たことないっていう友人が一人いたので、めちゃくちゃこの間おすすめしてきました。まあね、この話をしてまたもう一回見たくなったから見てみようかななんて思ってます。カヌレ大好きさん、いつもメッセージありがとうございます。さあ、早速今週も映画ご紹介していきますね。グレイス。息の詰まるような停滞感に覆われたロシア辺境を舞台に、移動映画館で日銭を稼ぐ父親と思春期の不安を抱える娘の日常を描いたロードムービーです。まあ、ドキュメンタリー出身の新鋭イリア・ポポロッキーが東欧の民話をモチーフに監督脚本を手掛け、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が本格化する直前の2021年秋に撮影を敢行。前編を通して陰鬱さの中に不思議な温かさを漂わせながら、ロシア辺境の大地と人々を独自の感性で描き出します。まあ、この作品、2023年第76回カンヌ国際映画祭の監督週間に選出され、まあ、同じ年のカンヌ国際映画祭で上映された唯一のロシア映画となった作品なんですね。まあ、この作品、父と娘の会話は少ないながらもスローで静かに描いた作品で、まあ、娘の表情からいろんなことを感じ取れるような気もした作品でした。そしてですね、まあ、この映画で一番印象的だったのがラストの長回しのカットなんですよ。ぜひそちらにも注目してみてくださいね。グレイス、こちらは全国順次公開中です。詳しいあの上映館などは公式ホームページをご覧ください。続いての作品はジョイランド、私の願い。パキスタンで伝統的な価値観に縛られながら暮らす若い夫婦が、自分らしく自由に生きたいと願い揺れ動く姿を描いたドラマです。まあ、監督はこの作品が長編デビューとなる新鋭サーイム・サーディク。まあ、本国パキスタンでは LGBTQ を描いたことで保守系団体の反発を受けて政府から上映禁止命令が出されましたが、まあ、監督や出演者たちの抗議活動やノーベル平和賞受賞者マララ・ユスフザイなどの声明によって撤回されたそうです。そしてですね、2022年第75回カンヌ国際映画祭にパキスタン映画として初めて出品され、ある視点部門審査員賞とクィア・パルム賞を受賞しています。まあ、この作品の中でも考えさせることと思うことがもうたっ くさんあったんですよ。そして、まあ、登場人物、まあ、ハイダル、ビワ、そしてハイダルの妻ムムダース、まあ、それぞれの視点で見るとさらにいろんな思いがですね増してくると思います。まあ、これですね見た人同士でいろんな意見が出るんじゃないかななんて思ってます。まあ、これ見てねどうだったどう思ったみたいなことも私聞いてみたいななんても思いました。ジョイランド私の願い、こちらは全国順次公開中で、長崎では少し先になりますが12月13日から長崎セントラル劇場で公開になります。さあもう一つ行きましょう。リトルワンダーズ、アリス、ヘイゼル、ジョリーの悪ガキ3人組が結成した不死身のワニ団。ある日新しいゲーム機を手に入れた彼らはママにテレビを使わせてもらうため、ママの大好きなブルーベリータイパイを調達しに出かけることに。お店が休みのため自分たちでパイを焼こうとしたものの、材料の卵を謎の男に横取りされてしまいます。卵を奪い返そうと男を追いかけるうちに、怪しげな一軒家にたどり着いた3人は魔女率いる謎の集団魔法の剣一味に遭遇し、怪しい企みに巻き込まれていくという16ミリフィルムで撮影したアドベンチャー映画なんですね。まあ、この作品が長編デビューとなるウェストン・ラズーリーが監督脚本を手掛けています。まあ、この作品でまず魅力的だったのが音楽と16ミリフィルムで撮影されたレクトロな世界観がものすごく良かったんですよ。まあ、その中で繰り広げられるやんちゃキッズたちのアドベンチャーストーリーで、まあ、バイクをねかっこよく乗りこなしながらもうやりたい放題なんですよね。まあ、これ PG-12 がついてるんですけど、まあ、そうよねとこう納得する内容ではあるんですね。でもねすっごい面白かったんですよ。悪ガキ3人組がねなんとも憎めないもう最強キャラクターでした。もうお子さんにはちょっと見せられないのが残念ですけれども、大人向けのキッズ映画、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。リトルワンダーズ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。頑張っていきましょい。これまでにも実写映画化やテレビドラマ化もされた四季村よしこさんの傑作小説を原作に、ボート競技に打ち込む高校生たちの青春を描いたアニメーション映画です。明日世界が終わるとしてもの桜木雄平さんが監督を務め、五等分の花嫁の大地圭一郎さんと桜木監督が脚本、ラブライブシリーズの西田麻子さんがキャラクターデザインを手掛けています。そして主人公悦子の声を雨宮空さんが務め、その他にも伊藤美久さん、高橋理恵さん、紀藤あかりさん、長谷川郁美さんなど人気声優が集結しているのもこの作品の見どころの一つです。私実はですね、実写映画とかドラマとか見てないんですよ。まあ、この頑張っていきましょいっていう作品自体はね知ってたんですけれども、なので今回アニメで初めて見ました。ボートを通しての彼女たちの成長物語で、まあ、心の葛藤などを見てると、ああ自分も経験したなーなんてこう共感する部分もあるんじゃないかななんて思いました。まあ、そして私もねちょっと頑張ってみようかなとこう背中を押してくれるような気がしましたよ。見やすくてねもうとっても面白かったです。いい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。頑張っていきましょい。こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は全部オブ東京。私の男などで知られる名将熊切和義監督がメガホンを取り、日向坂46のシングル君はハニーデューでセンターを務めた正源司陽子さんが主人公池園役で主演を務め、日向坂46の4期生11人が全員出演した青春物語です。脚本はハイ&ローザムービーシリーズの福田翔平さんと映画おそ松さんの土屋隆一さんが担当し、 企画団体から11人全員に直接インタビューを行い、それぞれの学生時代の思い出やアイドルになる前のエピソード、そして東京への思いなどを聞き取り、それをもとに11人のリアルな物語が織り込まれたオリジナル脚本を作り上げましたという作品なんですけれども、まあですね、この作品見ながら修学旅行懐かしいなぁなんて思いながら見てたんですよね。特に修学旅行に限らず、仲のいい友達と旅行に行くって、楽しいしテンション上がっちゃいますよね。学生時代の思い出や旅の思い出なんかこう思い出しながら映画楽しめるんじゃないかなぁなんて思います。ぜひスクリーンでご覧ください。全部オブ東京、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品はシングルインソウル。正反対の価値観を持つ女性編集長よ、ヨンホとカリスマ塾講師兼インフルエンサーのヒョンジンがソウルの街で様々なシングルライフを探す姿を描いたラブストーリーで、レッドカーペットのパク・ボムスが監督を務め、 KCIA ナムさんの部長たちのイ・ジミンが脚本を手掛けています。キャストにはヨンホ、ハッピーニューイヤーのイ・ドンウク、ヒョンジンをあなたの初恋探しますのイム・スジョンが務めています。この作品を見ながらいろんな意見が出るんじゃないかななんて思いました。ここと温まるところもあり、今の季節にほっこりした ほっこりとしたこうラブストーリーを見るのもいいですよね。私この作品すごく好きでした。ぜひですね、こう温かい気持ちで見ていただくといいんじゃないかななんて思います。シングルインソウル、こちらは長崎セントラル劇場ほか全国で公開中です。さあもう一つ行きましょう。発見伝、山田風太郎さんの小説発見伝を映画化した作品で、里見家の呪いを解くため運命に引き寄せられた8人の剣士たちの戦いをダイナミックに描く発見史パートと、その作者である江戸時代の作家滝沢馬琴の創作の真髄に迫る創作パートをシンクロさせて描く新たな発見伝で、監督は鋼の錬金術シリーズの反文彦監督がメガホンを取っています。キャストは滝沢馬琴を役所広司さん、葛飾北斎をうちの西洋さんのほか、土屋太鳳さん、磯村隼人さん、黒木春さん、寺島忍さん、そしてですね、発見主役には渡辺圭介さん、板垣李光さん、水上恒一さんなどが出演しています。実は私ですね、薬師丸ひろ子さんと真田広之さんが出演していた、もう里見八犬伝を子供の頃に見て一瞬にして虜になって、もう大好きで大好きで、実はもう何回も見直してるんですよ。だから今回はどんな八犬伝になるんだろうと楽しみにしてたんですよね。もちろん面白かったです。何しろ今回魅力的だったのは、馬琴の創作秘話と発見士の戦いを本当に見事なくらいうまくこうシンクロさせた内容になってるところなんですね。だからもう2つの世界が全然違和感なく描かれているんですよ。監督は今にも通じる、今生きている私たちだからこそ響く作品としてこの作品をに取り組まれたっていうことなんですが、もうまさにもねその通りなんですよね。自分の信念を貫く思い、きっとと心に響くと思います。ぜひ大きなスクリーンで発見伝、迫力の作品です。お楽しみください。発見伝、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマズ長ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は発見伝オリジナルクリアファイルを5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月30日の水曜日です。このですねクリアファイル、私ですね宣伝の方にもらって気に入ってるんですっていうことをこうインスタグラムに上げたんですよ。そしたら可愛い欲しいという意見をですねもう結構いただいたんですよね。なので今回皆さんにプレゼントとしていただいてきましたので、皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。シンデレラ。ママ母と義理の姉たちからの虐待に苦しむ日々を送るシンデレラ。ある日庭で見つけた不思議な本を読むと、彼女の前に魔法使いのフェアリー・ゴッドマーザーが現れます。武道会で王子様と踊りたいと願ったシンデレラは、魔法の力によって武道会に参加することができ、憧れの王子と対面するんですが、王子やママ母たちは武道会に参加している人々の前でシンデレラに恥をかかせ笑い者にするんです。恥ずかしめを受けたシンデレラは復讐を誓い、ガラスの靴を凶器に変え、邪悪な人間たちを残虐な手段で次々と血祭りにあげていくという誰もが知る童話シンデレラをベースに、帝国非道な処刑人へと変貌したシンデレラの復讐劇を描くバイオレンスファンタジーで、熊のプーさんを題材にしたホラープー2、悪魔のクマさんと邪悪な仲間たちに俳優としても出演しているハングリー湖畔の謝肉祭のルイーザ・ウォーレン監督がメガホンを取った作品です。まあ、シンデレラというと皆さんよくご存知だと思うんですけど、まあ、私もねディズニーのアニメも実写版ももう大好きでね、 DVD も持ってるから時々見たりしてるんですけど、まあ、この作品を見てベースが同じでもこうも違ってしまうのかと思うぐらい、もうゾッとするシンデレラでした。まあ、怖いシンデレラをですね、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。シンデレラ。こちらはですね、全国順次公開中で、九州ではユナイテッドシネマ、キャナルシティ、サーティンなどで公開しています。まあ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。まあね、ホームページ見てもびっくりすると思いますので、ぜひホームページも楽しんで見ていただければと思います。まあ、この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。FM諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、また、E メール、niji@771fm.co.jp。 そして、ミカのフラワーシネマのホームページや、私のインスタグラム、そしてフェイスブックからもお待ちしております。まあ、リクエストなんかもね、送っていただいて、ご用意できる曲はおかけしますので、どうぞリクエストも送ってくださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画マネキンの主題歌、スターシップで愛は止まらないを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。